今日の主題となっております使徒の働き、使徒行伝の8章、第26節と27節の全般をもう一度お読みいたします。使徒8章26と27の全般。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。先週は聖霊に満たされた人シリーズの第2番目としてステパノという人物を学びました。今日はそのもう一人彼の仲間でありましたピリポという人の神の導きに従ったという角度から捉えたいと導かれております。まず最初にピリポと言いましても皆さん全然想像がつかないと思います。私はピリポっていうのはなんかピリピリポーっと汽車が鳴るという歌を歌っておりましたので、何かそれと関係があるのかなと思います。全く関係ございません。ピリポっていうのはこの当時大変一般的な名前でありました。人間の名前としてもまた町の名前としてもたくさんのところで使われていました。というのは、アレクサンダー大王ってご存知ですね。有名な、もう世界中をいっぺんに支配してしまったような、あの大王のお父さんがピリポでありました。でそんな関係でこのピリポっていう名前が非常にたくさん使われるようになったわけです。名前の意味は大変面白いんですね。フィロっていうのは愛するということです。フィロソフィーナっていうのはソフィア、知恵を愛するということですが、愛するフィロ、そしてヒッポスっていうのはお馬さんのことです。お馬さんを愛する人、いいですね。きっと日本語で言うと馬めずる人、あるいはもう少し洒落て言えば馬の助さんという感じですね。みんなきっと顔がこう長くて、そういう感じを想像されるかもしれません。ピリポというのはともかく馬の助さんです。で、どこの背景であるかは聖書は書いてないんですけれども、先週もお話ししましたようにこの7人はほとんどディアスポラユダヤ人であったと考えられる。ディアスポラというのは世界中に散らされたユダヤ人のことをディアスポラと呼んでいました。そのうちの一人だったと考えられますが、ペンテコステの時にエルサレムにいてキリストの福音に触れてクリスチャンになって、そのままずっとエルサレムに留まっていたのではないかと考えられます。で、エルサレムの教会に問題が起きました。これ先週少しお話しましたので繰り返しますけれども、給食をめぐって、こちらのグループが阻害されているとか、あちらのグループが贔屓されているとか、そういう文句が起きてしまった。それを解決するために食卓に仕える奉仕者、これを執事と言いますが、執事が7人選ばれました。そのことが書いてありますのが、ちょっと遡っていただきましょうか。6章の、3節です。いろいろと問題が起きたときにペテロがこう言いました。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちにこの仕事、つまり食事を配って歩く仕事を当たらせることにします。ということで食事の配給係として選ばれたのが五節です。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた。先ほどは三つのことが、御霊と知恵に満ちた、評判の良いと書いてありますが、もう一つ信仰という言葉も加われておりますが、ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、ニコラ、この7人が選ばれて、今日のピリポさんは、ナンバー2、この順序に意味があるかどうかは分かりませんけれども、ともかく、食事を配る働きをいたしました。で長い話を省略して、このステパノさん、先週お話ししました、 が、石打ちにあって殺されてしまったという大きな事件が起きました。でその事件をきっかけとなって、迫害が起きました。8章です。はい、飛びました。8章です。そこで一節のところを読んでみます。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。サウロっていうのは後の名前がパウロですね。サウロは人間イエスが神であるなんてとんでもない、これは冒涜だということで非常に怒って、このステパノを石打ちにしてしまうことに賛成し、賛成しただけではなくて石で打つ人たちの上着をみんな預かる、問題が起きたら俺が責任取るというような立場で、この石打ちを賛成したわけであります。それからその日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、どうして人たちが追われなかったのかは分かりませんけれども、ともかく他の人たちはユダヤサマリアの諸地方に散らされた。そして散らされた中に4節を見てください。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。散らされたんだから蜘蛛の子散らすように、もう命からがら、もう恩義大切で行ったかというとそうではなくて、散らされながら御言葉を述べ伝えた。そしてそのうちの一人ピリポがサマリアの町に下っていき、人々に福音、キリストを述べ伝えたと書いてあります。でサマリアという町をちょっと地図で見ていただければありがたいのですけれども、わかるでしょうか。サマリアですね、パレスチナ地方を大きく分けて南の方がユダヤ、真ん中がサマリア、北がガリラヤ、こういうふうに3つの部分に分かれていました。その真ん中がサマリアです。でサマリアというのはユダヤ人とはとっても仲が悪い、似ているんですけれども違うから仲が悪い。サマリアの人たちは昔、そこに、移住させられたところの外国の人たちと混じったいわゆる混血民族です、けれどもそこに、大きなキリストの福音に対する渇きがあったんですね。そこに信じる人たちが多く起こされたと書いてあります。8節を見ます。8章の8節、それでその町に大きな喜びが起きたと書いてあります。このことを考えてみると、おそらく誰かが種をまいたじゃないかなと皆さん思うでしょう。そうなんです。実は、今日は開きませんけれども、ヨハネの4章というところを開くと、そこに主イエス様がユダヤ人とものすごく仲の悪かったサマリアに行って、そしてそこの一人、心の中に渇きを覚えていたところの女性の心を開いて、そして私はずっとキリストと呼ばれるメシアが来るのを待ち望んでいた、あなたと話している私はそれですよとイエス様はおっしゃって、その人が町に全体の人たちを連れてきて、私のことを言い当てた素晴らしい人がいる、この人は多分メシアであろう、キリストであろう、多くの人たちがそのキリストを信じたということが書いてあります。そういう背景があるわけですよね。ですからピリポが行って闇こもに、このキリスト教が広がったわけではなくて、そういう種がまかれておって、その結果として多くの人たちが信じて、町中が喜ぶような大きなリバイバル的な状況が起きた。でその起きてる最中に、今日の物語でありますけれども、ガザに下る道筋でエチオピアの財務大臣に伝道した。それは後からもう一度触れますので今は省略します。そして素晴らしい働きをした後で、彼はアゾトというところに、私はワープという言葉を使いましたが、聖書はどういうふうにして彼がガザからアゾトに移ったか書いてありませんが、ヒューッとこうね、ドラえもんみたいな感じですね、ヒューッとこう移して、そこに行ったみたいな表現です。詳しいことは分かりません、タケコプターに乗ったのかも分かりません。 まあ、いずれにいたしましても彼はそこに行った。そしてそこからはテクテクとカイザリアまで行った。地図が出ておりますか。ちょっともう一度すいません、地図を出してください。カイザリアというのはその当時のパレスチナの首都ではないんですけども中心的な都です。もちろんパレスチナの中心はエルサレムですけども、エルサレムはユダヤ人がたくさんいる非常に保守的な町ですから、あのローマからやってくる総督なんてのはエルサレムに住みたくないんですね。あんな鬱陶しいとか嫌だ。そしてカイザリアというところに立派なあの都を作って、そこに住んでおったわけです。海岸地を、分かりましたですね。でそこにまでテクテクと歩いて伝道していったということがこの8章の一番おしまいのところに書いてあります。でそこで終わりかというとそうではないんですね。面白いことには使徒の働きの21章にちらっとその後のピリポのことが出てくるんです。ちょっと開いてください。使徒の働き21章これはですね、パウロが3回にわたる伝道旅行を終えまして、エルサレムに向かって帰ってきた、その時にカイザリアに滞在したという記事です。年代で言いますと AD56 年頃です。ちょっと遡りますけれども、この先ほどのサウロから始まった迫害というのはいつ頃かというと、大体主イエス様が十字架にかかって3年4年頃と思いますから、まあ34年としましょう。34年とするとこのパウロが帰ってきたのが56年ですから、引き算をすると22、3年経っております。よろしいでしょうか。ここに22、3年の隔たりがあるということを覚えて読んでください。その21章の8節翌日そこを立って、これはパウロのことです、カイザリアに着き、あの7人の、わかりますね、あの7人、ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、ニコラ、その7人の一人である伝道者、今度は伝道者という名前に変わっております、ピリポの家に入ってそこに滞在したとありますから、多分借家ではなかったと思いますね。少し広い家に住んでいた、そこに滞在したと書いてありますから、どうぞ皆さんお泊まりくださいっていうぐらいの広い家に住んでいたらしい。さらにあります、9節この家には預言する4人の未婚の娘がいたと書いてます。4人女の子がいた。そしてその4人ともがまだこの時は独身でありましたが、預言をする、当時の預言ということは今日で言うと説教する人たち、伝道者が4人いたということです。まあこの小さなエピソードで私は何か救われたような感じがいたします。ピリポというと何か猛烈伝道者という感じがするんですけれども、普通に家庭を持って、普通に女の子を設けて、そして和やかな家庭を築いている。和やかだけではなくて、その女の子たちが主イエス様を信じて、主の福音を述べ伝える説教者になっていた。まあ楽しい素晴らしい家庭だったなということがこのエピソードでわかります。さて今日の主題であります8章のエチオピアの財務大臣にキリストの福音を述べ伝えたお話に戻りたいと思うんですが、使徒の働きの第8章に戻りますから、どうぞもう一度戻してください。その26節先ほど読んでいただきました場所です。ところがということから、ところが、このところがっていうのは、まあ今までと流れが変わってという意味ですよね。彼はそこで何をしていたか、先ほど言いましたようにサマリアで多くの人たちがイエス様を信じた、もういわゆる、まあ、今日で言うとリバイバル運動の中心として大活躍をしていた、まあ、今日で言いますのはビリー・グラハムのような、そういうもう伝道会を開くと町中の人が来て、イエス様を信じますかというと、はいはいはいはいとみんな手を挙げて、そしてもうものすごい運動がそこに起きていた、その真っ最中のサマリア。ところが このところがって大きいと思います。どういう命令だったでしょうか。主の使いがこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。しかもそこに括弧して、このガザは今荒れ果てている。全然これはもう晴天の霹靂。もしサラリーマンで言いますならば、どっかの成功しているですね、この部署に使わされて、ちょっといろんなこと言うと誰かって分かってしまってもすいませんけど、まあ、例えばですね、〇〇銀行の一番預金高の多い〇〇支店の支店長さんみたいなところからですね、まあずっと田舎のもうあの預金者も一人か二人しかいないような僻地のところに行きなさい、しかも平で行きなさい、そういう感じです。皆さんそういう命令を受けた時に、はーい、ニコニコってして送別会をしていただいて、そして喜んでいけるでしょうかね。顔では笑っていても、心の中ではね、こんな苦虫をかみつぶしたような気持ちになるのではないでしょうか。ピリポは多くの人たちが救われ、このピリポ先生のおかげでこの町が変わりました。毎日毎日多くの人たちが詰めかけているような素晴らしい働きから、ガザに行きなさい。そこは荒れ果てている場所だ。わざわざ荒れ果てているなんて使われる。で、エルサレムからガザに行く道というのが今でもあります。皆さんガザって時々今の新聞でも出てきますね。ご存知ですね。パレスチナ自治区のヨルダン川の西岸と、そして飛び地としてガザが今パレスチナのいわゆる領土に、領土って言って正確にはないんですけど、ともかく支配地域に入っていますね。そしてそのガザっていうのは今ハマスと呼ばれる急進派の人たちが抑えている場所です。よく新聞で出てきますね。今でもガザです。昔もガザです、ね、そしてそのガザに行く途中の道っていうのは本当に荒れ果てたところの道、砂漠のようなところの場所だ。そこに行きなさい。まあ本当にこれは晴天の霹靂であったのでありますけれども、このピリポの態度が素晴らしいと思います。27節そこで彼は立って出かけた。非常に単純です。この立つ、出かける、両方とも文法的にはアオリストというテンスが、時制が使われています。立つんでもですね、こうじわじわじわじわじわじわと、まあ立とうかな、立つまいかな、誰かが朝起きるときにね、ベッドからなかなか出られない、出なくちゃいけないな、もう時間だなと思いながら少しこう体を動かしたり、また寝てみたりというふうな感じではないんです。この立ってというのはアオリストってこと、スクッと立ったんです。出かけた、スッと行ったっていうことです。全然議論とか質問とか文句とか不平とか不満のかけらもないぐらい、スッと立ってたったんたんと従っていったというニュアンスが、この27節の立って出かけたっていう言葉の中に含まれています。すごいなと思います。私だったらできるだろうか。まず上層部にですね、質問して、どうして私はこの成功ある働きからこの偏僻なところへ行かなくちゃいけないんですか。誰か私を妬んだ人が私を左遷しようと思って、企んでるんじゃありませんか。いろんなことをですね、文句たらたら言ったと思います。理屈で分かったとしてもやっぱりちょっと支度するのに時間があります。本を詰めるのに時間がかかります。引っ越しのトラックが今忙しいのでなかなか来ません。なんだかんだなんだかんだ言って転任するのに、私たちの教団では年会から2週間で転任しなさいって言って、まあ、ある程度内幕は言いませんけれども、なかなか難しい場合もございます。ございますね。そんなこと言ってお前が転任したらどうするか、まあ、私は来年もし転任させられるならば、もうすっと2週間で行きたいなと思って、できるだけ洋服を減らし、本を減らしつつ、ごめんなさい、あんまり真剣に取らないでくださいね いつでも出かけられる準備をしているということです。フィリポの場合本当に男らしいですね。スクッと立ってパッと行った。いいじゃありませんか。なぜこの人はできたんでしょうね。おそらく私の理解です、彼は聖霊に満たされていた。聖霊に満たされていたということは自我というものに死に切った人物だということとほとんど同じです。自分の意思、自分のやりたいことを先に出すのではなくして、主の使い、もちろんこれは聖霊と同じと考えていいと思いますが、こうしなさいと言われた時に、それが自分の願いとか好みとか計画とか趣味とかいろんなものに合わないように見えても、はいと言ってパッと従っていく、それができるということは彼が本当に自我というものに死に切った人物であったということの表れであると思います。で、彼が御霊に従っていた第二のステージというものが27節です。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、うんぬん、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいということです。で、ここに、エチオピア人の高官、高い位の人、女王様の財産全部を管理していたんですから、まあ今日で言えば財務大臣ですね。で、エチオピアの財務大臣がそこを通りかかっていたということです。なんで、皆さん思われるでしょう。おそらくエチオピアからこのエルサレムのお祭りのためにだいたい2000キロぐらいの道です。遠い道ですね。それを礼拝のためにやってきた。おそらく彼は個人的にユダヤ人であったか、あるいはユダヤ教に改宗していたかのどっちかだったと思います。礼拝のためにやってきて帰る道すがらであったということです。そしてそのエチオピアに戻るところ、皆さんエチオピアというと何を思い出すでしょうか。少し年取った年取ったってごめんなさい、少し昔の方はアベベを思い出すでしょうね。裸足でもってマラソンで優勝してしまった、ね。私はエチオピアというと食いしん坊ですから、テフというおいしい料理を思い出します。ナイロビにもエチオピア料理店というのはいくつかございましてね、その中でテフというのは面白いんです。こんな大きなところで鉄板があって、そこに何か溶かしたものをですね、小麦粉ではないんですけど、なんか溶かしたものを薄く並べる、それが焦げる、それをこう薄小さく切って、そこにいろんなおかずがありまして、それをこう乗っけて食べる、大変おいしい料理があります。それは全然今日の話とは関係ありませんけれども、でもエチオピアにもう一つ特色があります。それは1世紀からずっと連綿と続いているコプト教会というのがあります。途中でイスラム教の迫害があったりなんだりしましたけれども、ずっと続いている教会。おそらくこれははっきりと歴史的にトレースはできませんけれども、おそらくその始まりがこの財務大臣が福音を持ち帰ったのではないかと言われています。いずれにたしましても、その人が通りがかった、その人は第28節を見ますと一生懸命に聖書を読んでいたということであります。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。彼は何かの心を持って聖書の御言葉を一生懸命に学ぼうとしていたんだろうと思います。エルサレム行ったんだから何かお土産を買って帰ろう、ね、お土産で、ね、おまんじゅうもいいかもしれない、おせんべいもいいかもしれないけども、それよりも聖書を買って帰ろうではなかったか。聖書、私たちのようなこんなコンパクトな聖書ではなくて、一つの本が巻物になっているような羊皮紙のような大きなものです。イザヤ書を買って帰った。そしてそれは彼はずっとそれをたどたどしい読み方をしながら読んでいたのではないかと思います。 彼の心の中に真剣に神を求める気持ちというものがあったんですね。ですからこそ2000キロも離れたところ旅をやってきて、そして帰っていく。もう一つこの中で皆さんがあんまり使わない言葉、宦官という言葉があります。宦官、これは当時の高級官僚のことですけれども、なぜこの言葉を使うかというと、王宮に仕えるために、王様のハーレムに、余分な手出しをしてはいけないということで、男性たる機能を取られた人たち、それを宦官と言いました。かわいそうですね。子供を作ることができない。ですからおそらく彼の神を求める気持ちの中に、そうした身体的なハンディキャップというものが一つ加わっていたのかなと思います。いずれにいたしましても、聖書を読んでいたときに、この御霊がと29節書いてあります。ピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさい。彼が御霊に従った第二のステージというのはこれです。皆さん、ピリポってどんな洋服着ていたと思います？あるいはどんな格好だったでしょう？おそらく、伝道者ですからね。そんなもうみんながびっくりするような一流の洋服は着ていなかったと思います。普通の洋服だったと思います。片っぽはどうですか？片っぽはエチオピアの財務大臣ですから、おそらく金キラ金だったんじゃないでしょうか。馬車だってソ連のね、みすぼらしい馬車じゃありません。いろんな飾りがついた馬車だっただろうと思います。今日で言いますならば、私がテクシーで、彼がキャデラックという感じかもしれません。そのぐらいグッと差がある。あそこに行きなさいと御霊が示された時に、ちょっとね、私こんな格好で財務大臣の前に出るの恥ずかしいと言いたくなるような格好だったかもしれませんけども、ピリポははいと言って従っていた。自分の格好の貧しさとかね、そんなことは関係なく、神様が必要としてらっしゃるということで従っていったわけです。そして今度は御霊の導きに従ってアプローチをいたします。ごめんください。30節を見ていただきましょう。よろしいですか。そこでピリポが走っていくと、ピリポは相当のランナーですね。片っぽは馬車ですから、トコトコトコトコ走って、もうかなりのスピードで行ったと思いますが、彼がハーッと走っていった。そして預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますか。ここに御霊が与えた知恵というものがあります。私たちが全ての人たちに福音を伝えるときにも、知恵深くなければいけない。御霊に満たされた知恵ということを教えられますね。いきなり、皆さんいかがでしょうか。電車で隣に座っている人に、あなたはイエス様信じてますか。信じないと地獄に行きますなんて、ちょっとそれではびっくりしちゃいますね。よくそういう突然伝道される方がありますね。飛行機に乗り合わせた人にね、どこに行きますかなんて言って、そして、迷惑も顧みずいろいろとお話をしたりする。その人は静かにしていたいのになって思うこと。でも自然な語らいのうちに、何かこうきっかけでね、あなた聖書を読んでるんですか、クリスチャンですかなんていうところからこう始まってね、実は私もクリスチャンでございますって言って話をしながら行くと、心が開かれてくるかもしれませんね。読んでることが分かりますか。そして読んでいた場所が、ちょうど詳しく説明しませんが、32節、イザヤ書の53章をたまたま読んでいたんです。彼の質問は何だったでしょうか。預言者は誰についてこう言ってるんですか、どうか教えてください。ものすごく痛めつけられたところの主のしもべの姿が書いてある。もうエチオピアの財務大臣はそれを読んだだけで悲しくなって、一体どう、誰がこんな苦しみを味わうんだろうか、一体これ誰のこと言ってるんですかと言った時に、ピリポは待ってましたとばかりに、そこでこのお方こそ 主イエスキリストなんですよ。今からほんの数年前にエルサレムで十字架にかかって私たちの罪を全部背負ってくださった、この方のことを言ってるんですよ。もう話し始めたらすぐそのそばに水が出てきたんです。オアシスですね、砂漠の中のオアシスがあったんでしょう。もう話をおしまいまで聞かないで、財務大臣は36節を見ますと、あ、ご覧なさい、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか、ちょうどあそこに水がありますから、私はこのイエス様を信じたいと思います、どうかバプテスマを授けてください。ピリポは何て言いました？ちょっと待ってください、洗礼準備クラスっていうのがございますからね、あと3ヶ月ぐらいは出てくださいとか、教会には少なくとも半年出席してください、いろいろ分かってからにしてくださいって言わなかったんですよ。あそこに水がある、私はイエス様を信じた、バプテスマを授けてください。はい、非常に単純ですね。そこに行ってズブズブっと言ってバシャッと水をかけた、お芝居。本当にこれはなんと単純率直な伝道だろうなと思います。主がフィリポを導いてくださった、御霊の導きに従っていったという一つの側面であります。もう一つ、彼が御霊に従った側面があります。というのはですね、洗礼式の後です。まあ洗礼式が終わるとこの教会ではどうします？最近はですね、誰が始めたんではありませんけども、花束を差し上げたり、来週の人期待してるかもしれません。それからこの辺で写真を撮ったり、おめでとうございますといろんな人に握手されたり、いいことだと思います。洗礼を受けたのに、あ、受けたのかっていうの顔してね、みんながじろっと見るよりはおめでとうって言ってくれる方がよっぽど嬉しいと思う。ところがこのピリポの場合はそうではなかったんですね。おめでとうって言って手を取ってあるフォローアップをしようかなと思ってたんですけれども、主の御霊がピリポをふっと取り去って、どういうふうに取り去ったのかちょっと私にも分かりません。空中をへーっていったのか分かりませんけど、アゾトという2、30キロでしょうか、離れた北の方に晴れたところにスーッと置いてったっていうのです。ピリポはどんな気持ちだったでしょうかね。その空中をふーっと飛びながら、もうちょっと私はちゃんとね、クリスチャンになるとはこういうことですよ、クリスチャン生活はこれが大切ですよ、教会にちゃんと 出なきゃいけませんよ、ね、お祈りはこういうふうにしなさい、いろいろコーチしてあげたかったのにと思ったかもしれないけれども、御霊は空のことを結構だよ、いらないよ、なぜ私がやるからいいよ、お前の役割はそこまで、ありがとうと言って彼から離してしまった。そこにもものすごい大きなレッスンがあるように思います。私たちはしばしば人を導いたり、あるいは助けたりケアをしたりということに、私がやらなくては、私が助けなくちゃ、私が導いてあげなくてはという、私がが先に来てしまうことが多いのではないでしょうか。基本的に救いに導くのは神様ご自身です。フォローアップをなさるのも神様ご自身です。じゃあ私たちは何にもしなくていいか、そうではない。神の導きに従って一つ一つケアをし、お祈りをし、助けをし、助言をします、しなきゃいけませんけれども、それがなければ人は育たないんだとまで思い詰めてはいけないということです。主は主導権を持って人々を救いに導き、育て、養ってくださる。私たちのお仕事というのはそのほんの小さな助けにしか過ぎないんだ。彼はここで何を学んだでしょうか。聖霊様に譲るということを学んだと思います。まあ私はこのピリポの4つの側面、1つは素晴らしい成功の場所からみすばらしい寂しい場所に移ったこと、そして エチオピアの財務大臣という高官に恐れずに近づいていったということ、そしてその方に魂の必要に応じて的確な個人伝道をしたということ、そして最後にはその導いた魂を主の御手に委ねてその場所を去ったということ、この中に大きなレッスンを学びます。つまりピリポという人は御霊の導きに従い続けていた人です。先ほども言いましたように、そのなぜ従うことができたかというならば、己というものに死んでいた器だからです。彼がそこで己というものを持っていたならば、おそらくガザに行くことに躊躇したでしょう。偉い人に近づくときに、ちょっと私このままの服装ではいけません、もう少し一丁羅の服に取り替えてからなんて、そういう躊躇したことでしょう。けれどもそれは一切そういう要素がありませんで、単純率直に御霊の導きに従うことができたということは、彼の心の中に私心が一切なかったということです。それを私たちはこのピリポの生涯と行動を通して教えられたいと思います。締めくくりますけれども、今日の午後も何かキリストの心でという本が取り上げられているようですが、その中でこういうエピソードがありますので紹介して終わりたいと思います。アルバート・オーズバーンという旧西軍の初期の指導者がいます。彼はロンドンの一角で指揮官としての任命を受けました。祝された教区で彼の下で働く多くの士官は彼は神は尊く用いてくださいました。彼の指導のもとにあらゆる階層でリバイバルが始まり、罪人が悔い改め教区は膨れ上がってきました。ある日士官の一人が彼のところにやってきていました。先生、噂を聞いたんですけど、本部がこの教区を分割するそうですね。そんなことは放っておいていいのですか。神様がこれまで祝してくださったのに今ここで分割されれば、神の働きは妨げられます。先生、戦ってください。オズバンは言いました。いや、私は神の御心にも上官の指示にも従いたい。まあ様子を見よう。驚くして彼は本部に呼び出され、まさしく教区を分割するよう指令を受けました。突如として彼の心の中に分割してほしくないという思いが湧き起こりました。分割されたら今のように名声を誇れなくなることに気づいたのです。実権もかなり失われるでしょう。気がつくと彼は上層部と激しく議論をしていました。彼はこう言っています。不覚にも私は御国のためではなく、御国における自分の立場のために戦っていました。それは聖霊を悲しませることでした。聖霊は悲しまれると去って行かれました。霊的に冷めてしまったのでしょうか。代わって無感動で固くなな霊が彼の心の一角を支配しました。そんな折彼は交通事故に見舞われました。気がついてみたら病院にいました。回復するには長い時間がかかりましたが、憐れみ深い聖霊は再び私の心にその手を伸ばして来られました。神を賛美する歌が隣に聞こえてきました。その時に神との親密な交わりをもう一度取り戻したいという思いに駆られました。悔い改めの思いが心から溢れてきて涙が止まりませんでした。神は許してくださり、聖霊が再び来られ、私の心の内を満たしてくださいました。お祈りをいたします。神様、聖霊に満たされ、聖霊の声に従いましたピリポの姿を通して、私たちは実生活に当てはめながらいろんなことを考えました。私たちが神の導きを与えられるときに、それは嫌だと思う、その自己中心、自分視点のものの考え方を神様はピリポから覗いてくださいました。また今読みましたオズボン先生からも覗いてくださいました。ですからあなたは彼の心を満たし、尊く用いてくださいました。 私たちも日常生活の中で、あるいは家庭生活で、職場で、あるいは学校で、自分の思いが通らないときに、それを自分の思いを通そうとする、その自己中心的な性格というものが頭をもたげてしまう場合があるでしょう。どうぞ主よ、その時に自らに死に、十字架とともに死に、イエス様が生きてくださるというこの満たしを経験し、その中に生きるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。